ヨハネによる福音書の中で最も有名な言葉は何かといえば、おそらく3章の16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、という言葉でしょう。それでは2番目は何かといえば、多分今日出席者に読んでいただきました24節のイエス様のお言葉、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ、これが挙げられるのではないかと思います。とても有名な言葉の一つです。人生に役立つ世界の名言というような本があるならば、おそらく第3章の言葉よりもこちらの方が優先されるのではないかとさえ思います。でその時には自分の犠牲を恐れずに勇気を持って行動することにより、自分の命にしがみつく時よりも大きな成果を我々は上げることができるという、そういう格言として聞かれていることと思います。教会の外において、こういう言葉が名言として受け止められるということは、私は単純に喜ばしいことだと思いますけれども、ただ一度きりの主の十字架を語るものだという文脈を離れて、この言葉が一人歩きするならば、おそらくこの言葉を聞いてもそれは聞いたことにはならないのではないかと、そう思うのです。この言葉は主イエスが特別な時に特別にお語りになった言葉であります。そうするとありきたりな格言ではなくて、福音、神の良き知らせそのものであることが分かるようになるのです。この言葉を主イエスはどのような時にお語りになったのでしょうか。20節にこうあります。さて祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシア人がいた。12節からの続きであります。神の民イスラエルの先祖の奴隷生活からの解放を記念するエジプト脱出の祭りの時であります。その祭りを祝うために神殿の町エルサレムにたくさんのユダヤ人たち、神の民イスラエルが訪れていたわけですけれども、その中に何人かのギリシア人がいたというのです。このギリシア人、ヨハネによる福音書ではこの時初めて登場する人種、初めて登場する、完全な異邦人であります。単にユダヤ人のお祭りを見ようと観光に来た人々であったのか、それともユダヤ教に改宗したギリシア人であったのか、そのディテールは一切書かれてはおりません。ギリシア人であるということ以外、どういう人たちかよくわからないけれども、その人たちが十二弟子の一人であるフィリポという人のところに来てこう尋ねたと言います。お願いです、イエスにお目にかかりたいのです。取り次ぎを願ったんですね。なぜこの人たちは直接シエスのもとに行かなかったのか。直前の記事によりますと、シュエスは群衆によって誠の王として大歓声のうちにエルサレムの町に迎えられていたのでありました。おそらくシュエスにお会いしたいという人がひっきりなしに訪ねていたのです。なぜフィリポに頼んだのか。おそらくフィリポという名前はギリシャ人にもよくあった名前であるから、言葉が通じる人だということでフィリポに話しかけたのだろうと想像されます。そして22節、フィリポはやはり十二弟子の一人であったアンデレという人に相談してからシュエスのもとにこの話を持っていったとあります。なぜさらに仲間に相談する必要があったのか。
何百年と待たれた約束の救い主の到来に湧く神の民が主イエスを取り囲んでいた。そんなユダヤ人の一大事にギリシャ人に会ってる暇などあるだろうかと、そういうことだと思います。まあ、けれども、まあ異邦人が主に会いたいなどということは、これは珍しいことですから、まあ、ちょっと仲間と相談しようということになり、とりあえずアンデレと相談した後にシュエスにお尋ねすることになったということでしょう。23節の24節フィリポとアンデレの報告を受けまして、シュエスはそれに答えておっしゃいました。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。ギリシャ人たちが会いたいと言ってますという、まあ、二人の弟子の相談に対し、人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶという返答は、まあ、正直言って会話として噛み合っていないように見えます。まあ、二人の問いに対して噛み合った会話だったらどうかって言ったら、まあ、それは当然会おうという答えか、あるいは会わないと答えるべきところです。けれどもシュエスは全然違うお答えをなさいました。そしてこの後実際にギリシャ人がシュエスと会ったのか会わなかったのかもよくわかりません。その話題が消えてしまうのです。噛み合っているようには見えないし、ギリシャ人がその後どうなったかということもわからないですから、この一粒の麦の言葉がまるで独立した格言であるかのように捉えられがちになっているのかもしれません。けれども聖書を注意深く読むならば、23節の冒頭、そこにシュエスはこうお答えになったとあります。これは答えだったっていうんです。つまりギリシャ人たちのシュエスにお会いしたいという願いへの主の反応の言葉、応答の言葉であったというのです。で、23節の主の応答の唇を切る言葉を見れば、まあ、これが応答の言葉だということがもしかしたらよくわかるかもしれません。あなたにお会いしたい、異邦人であるギリシャ人の言葉がその主のお耳に届きますと、人の子が栄光を受ける時が来たとおっしゃった。ああ、私の栄光の時が来た。私の命を燃やすその時が来た。そのためだけに天の父のもとから私が使わされた、まさにその技を成し遂げるそのタイミング、天の父がお定めになった時が来た。それから一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶとおっしゃったのです。つまりこの一粒の麦の有名な言葉は、時が来たとのシュエスのお言葉を聞くだけで、これは時代や地域を超えてのべつ幕なしに通用するような言葉ではないということは明らかだと思います。毎年毎年繰り返す自然の営みの例えを借りながらも、しかし繰り返すことのできない一回限りのシュエスにとっての特別なタイミングについて語っているんです。今だと、今こそ一粒の麦が地に落ちて多くの実を結ぶための私の時、私のタイミングが来たんだ。この時という言葉はヨハネによる福音書で、今までのところで第2章第7章でも使われているんですけども、その時にはこういう使われ方がしていました。私の時はまだ来ていない、まだ来てない。 しかし私の時はまだ来ていないとおっしゃっていた主イエスがギリシャ人の言葉を聞いて時が満ちたとお感じになった。なぜ主と弟子たちの会話が噛み合わないように見えるかなといえば、私はこれは主が興奮なさっているからではないかと思うのです。つまり噛み合っていないのではなくて、むしろ手をたたいて深くその言葉を受け止めている姿がここにあるのではないかと思うのです。私たち自身のことに置き換えてみればよくわかると思います。ずっとずっと待っていたことが実現するとき、ガッツポーズをしまして来たってなると思うんですね。ずっとずっと待ってた手紙が、ずっとずっと待ってたプレゼントが、ずっとずっと待ち焦がれた人と会うその時が来たならば、そのチャンス、そのタイミングが訪れたならば、受け取る受け取らないとか、会う会わないって答える前に来たってなると思うんですね。だから多くの人たちがここで思い出すのは10章16節の主イエスの言葉であります。10章16節の言葉、私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる、その羊をも導かなければならない、その羊も私の声を聞き分ける、こうして羊は一人の羊飼いに導かれ一つの群れになる。主イエスが天の父と一つの心になりながら熱望されていたことがあります。それは失われた羊を見つけ出し群れに連れ帰ること、一匹たりとも失わず自分の囲いの中に帰ってくること、そのために私は来た、そのために私は働く、私は私の羊のために命を捨てる、そのために父が送られた。これが第10章ですでに主イエスがお語りになっていた御父と御子の心であります。祭りに来ていた何人かのギリシャ人たちがフィリポに声をかけました。お願いがあります、イエス様に会わせてください。けれどもフィリポもアンデレも弟子たちはまだよく分かっていません。神の民が何百年と待ち焦がれてきたこの時、この異邦人を先生に取り継いでもよいものだろうか。しかし異邦人がこんなこと言ってくるのは珍しいことだし、一応念のため、先生、ギリシャ人たちがあなたにお会いしたいと来ていますが、シュエスはこの問いに前のめりになり、まるで我を忘れるようにしてお答えになったのです。時が来た。つまり弟子たちにはまだ見えていませんでしたが、まさにこの人たちこそシュエスが探し求めておられた囲いに入っていない他の羊、シュエスが探し回るために世に来られた、シュエスの呼び声をとうとう聞き戻ってきた囲いの外にいた羊であったということです。お願いです、イエスにお目にかかりたいのです、どうかお願いです、どうしてもお会いしたいのです。シュエスはこの時を待っておられました。御父と共に待っておられました。本当にお喜びになったことだと思います。けれども先週シュエスを大歓声で迎えた神の民ユダヤ人たちについて言わなければならなかったことを、この異邦人についても言わなければなりません。彼らのシュエスにお会いしたいという心は真剣であり切実なものであったと思いますけれども、 主イエスというお方がどういうお方であるのか、本当にきちんと理解した上での願いであったのか、そうではなかったと思います。彼らは実は致命的な誤解をしているということが、聖書を読めばわかります、残念ながら日本語訳には現れていませんが、ギリシャ語原文ではこのギリシャ人たちの言葉ですね、フィリポに向かって、弟子のフィリポに向かって語るその願いの言葉というのは実はこういうものです。主よ、私たちはイエスにお会いしたいのです。フィリポに向かって、主よ、私たちはイエスにお会いしたいのです。弟子のフィリポに向かって、ただイエス様のみ、天の父のみに向かって呼びかけるべき呼びかけの言葉である、主よ、我が主よと、その言葉で呼びかけているんです。これはギリシャ人の常識からすればそれほど奇妙なことではないかもしれません。ギリシャ世界には矢をよろずの神々がいて、場合によっては不思議な力を持った人間も神々と呼び得るような世界に生きていたのであります。だからシュエスの弟子としてシュエスと共に方々で奇跡の技を行ったという弟子たちはまさに神々の使いであり、神々に近い存在と理解され、それゆえ主よと弟子を呼ぶことは、ギリシャ人にとっては何ら不思議なことではないかもしれません。このような例は使徒言行録においても見出されますし、我々は我々日本人自身のこととしてすぐに生きた人間を称賛して、ああ神だと呼ぶのと似ているかもしれません。けれどもそのような理解はたとえ主イエスをフィリポよりも高い神の化身そのものと理解していたとしても、これは根本的にねじ曲がった理解だと言わざるを得ません。ユダヤ人たちが主イエスに間違った願望を抱き大歓迎しましたように、このギリシャ人たちもまた誤解に基づき主イエスにお会いしたいと熱望しているというほかありません。けれどもそれにもかかわらず、主はイエス様にお会いしたいという異邦人の願いを手をたたいて喜んで受け取ったと我々は読むと、ユダヤ人に対しても異邦人に対しても、もしも私たちがその場にいたならば、むしろ主よ、その喜びはぬか喜びです。彼らがあなたを誤解されているのと同様に、あなたも彼らを誤解していますと、言いたくなってしまうような主の姿がここにあると私は思います。けれどもそうであるにもかかわらず、私などに主よ、あなたは誤解していますなんて言われるまでもなく、主イエスは彼らの心の内をよくご存知であった。主イエスはほんの少しも彼らのことを誤解してはいなかったのであります。囲いの中にいる羊も囲いの外にいる羊も、その羊たちが一人の羊飼いに導かれる一つの群れ、もう二度と失われない主のもの、主の群れとなるためには、羊飼いの命を懸けた行動、ご自分の命を注ぎ出す十字架の出来事をどうしても必要としたのであります。それゆえ来たという言葉に続けてこうおっしゃった。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。天の父と御心を一つとしながら、
天の父の御心として、その十字架がこの世界の真ん中に立つとき、どんなに深く主のことを誤解したままであったとしても、ユダヤ人も異邦人ももはや失われた羊ではありません。だから来週読みます27節のお言葉通り、主はご自分が地に落ちる一つの麦になるこの時を深く深く心を騒がせ、私たちが決して味わうことのできない最大の悲しみを悲しんでいながら、しかしその嘆きよりももっと深く喜んでおられたと考えることが許されると思います。シュエスの十字架の出来事から遡ること数百年前のイザヤの不思議な予言、イザヤ書53章11節に、民の苦しみを肩代わりとして人と神から捨てられると語られた苦難のしもべの心を預言者イザヤという人は次のように記しています。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。キリストの教会はここに十字架の主イエスのお姿を見つけてまいりました。それゆえ申します、主は今日ここにいるお一人お一人のことを見て深く喜ばれている、深く満足されている。キリストの十字架は立ち、羊は連れ戻されました。その実りがここにあります。主は今私たちが捧げているこの礼拝を本当に喜んでおられる、そう信じてよいのです。天使たちが天で歌う賛、天で捧げる祈り、証の言葉に比べて私たちのそれはどこまで行ってもこれは未熟なもの、赤子のようなものに過ぎないと私は思います。けれども主はその拙い不完全な貧しい私たちの礼拝を、私たちのお捧げするその貧しい愛をどんなに喜んでくださっているか、そのことが今日の聖書箇所からよくわかるのであります。東京神学大学の学長であった近藤克彦先生が、最近こういう趣旨のことをおっしゃった。小児洗礼、子どもの洗礼について、それはありやなしやという、そういうことを語る文脈での話です。近藤先生は自分は小児洗礼に賛成だと、自分の口で信仰をしっかり言い表すことができるようになってからの洗礼でないと、正しい洗礼でないと考える必要はどこにもない。なぜって、若い頃に受けた自分の洗礼も今振り返れば、それは何にもわからないままに受けた洗礼だった。今思えばはっきり言って小児洗礼と少しも変わらないような洗礼だった。そしてその時じゃない、その時だけじゃありません、今もまた主のことを自分が理解し尽くしているとは言えない。当たり前のことだが、知っていることよりも知らないことの方がずっと大きい。これは現代の日本の代表的な神学者の言葉であります。しかしこれは謙遜でも何でもなく本当のことであります。もう長い時間お話しすることはできませんが、最後に少しだけ26節の言葉にどうしても触れておきたいと思います。私に仕えようとする者は私に従え、主のご命令の言葉です。このご命令の言葉ですけれども、このご命令の言葉はこのような主にあっては深い慰めと励ましの言葉として聞かれるべきものであります。つまりユダヤ人のように、ギリシャ人のように、
それと同じように的外れな私です。ずっこけた私です。誤解したままの私です。そうであるかもしれないけれども、主はこの私の愛を喜んで引き受けてくださった。私たちの服従を、私たちがお仕えすることを主は喜んでくださる。もしかしたら私たちは、私たちの服従を、お一人お一人の服従をほんのちょっとの賭けだらけの服従だと思っているかもしれません。自分はほとんどまともな奉仕はできていないと思うかもしれません。従えと言われて、じゃあ従おうか、従い始めようか、ちょっとでもとして、でも従い始めるとき、主イエスのお背中はずーっと遠くの方にあって、まあなかなかそれには追いつかないと、いつまで経っても主のもとに行けない、そういうふうに思っているかもしれません。しかしそうではないのです。主イエスは、あなたは私のいるところにいるとおっしゃるんです。こっそりひっそり主の後に従う者に過ぎないような、主の愛にほんの少し目覚め始め歩き出したばかりの私の幼子のような服従を、それは天の父が大切にしてくださる服従だ。これ言語ではなんと天の父が敬ってくださるというんです。天の父が敬ってくださる、尊敬してくださる、重んじてくださる、そういう服従だとおっしゃってください。家庭にあっても、職場にあっても、学校にあっても、一人でいる時も、私がこれを遠くからの服従、お茶を濁すような服従と思っているそこで、実はシュエスはぴったりと共にいてください。なぜなら失われているものをご自分の民に数え入れること、それこそがキリストの十字架の実りだからであります。今単純にこの主の不屈の喜びを受け取りたいし、受け取るのであります。小さな小さな信仰、小さな小さな服従しか捧げることができない私であったとしても、事実として神に喜ばれ生かされているものがすでにここにあるんだ。すでにキリストと一緒、常にキリストと一緒、そういう私であることを今ここで受け取ることができるのであります。これはお一人お一人に今日語りかける主イエスの約束の言葉であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、どんなにあなたと共に歩む時を過ごしてもなお、あなたを誤解しているとしか言いようのない私たちの拙く小さな貧しい信仰でありますが、しかしこのような私がなお、あなたの大きな喜びの中に入れられ、すっかりとあなたのものとされて数え入れられていることを、今日も御言葉から知らされ感謝いたします。ただひたすらあなたの大きな憐れみのゆえに、あなたのものとして数えられ、あなたと共に寄り添いながら生きるものとされている私たちであることを感謝いたします。私たちの理解と信仰に先立って、そのようにすでに立てられたイエス・キリストの十字架のゆえに、これが私たちすべてのものにとっての事実であることを信じます。まだこの事実を知らず、自分が一人ぼっちであること、また何の助けもなく生きる価値があるのかどうかもわからないと嘆くものがございましたら、どうぞ神様、その者の傍らにいてくださり、その声を聞かせてくださいますように、またそのために私たち一人一人を使わせてくださり、私たちがその者の傍らにあってこのキリストの福音を伝えることができます。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。